現在のところ両者全く動きを見せません。皆さんこんにちは。ここからは全日本カリスマ選手権の模様をヤクモスタジアム中央競技場より実況、私社名丸あやでお送りいたします。解説はカリスマ4大大会優勝回数32回を誇り、この全日本カリスマ選手権では10連覇を達成されましたヤクモゆかりさんです。ヤクモさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、現在準決勝第1試合、第2シードレミリアスカーレット対第3シード豊里耳の巫女の試合が行われています。戦況はいかがでしょうか。
東方のスカーレット選手は非常にオーソドックスなスタイルで攻めてきますね。対して西方の豊里耳選手は鉄壁の守備から流れを作ろうとしています。互いに2本ずつ獲得していますので、次の1本がどちらに出るかが非常に大切になってきます。
そうですか、ありがとうございます。それではここまでの両者の勝ち上がりを確認しておきましょう。レミリアスカーレット選手は1回戦のタタラ小笠戦で立ち上がり1本奪われるという意外なスタートとなりましたが、その後2回戦のリリーホワイト戦から準々決勝のトラマル小戦までをいずれも5対0のストレートで勝ち上がっています。
今回でこの選手は7回目の出場となりますが、だいぶ大きな舞台での取りこぼしが減ってきましたね。こういう大会では一瞬の油断が命取りとなります。攻める気持ちは大事ですが、攻め急ぐのは禁物です。
あ、そういえばスカーレット選手は第4回大会で大会デビューを果たしたわけですが、その時には初出場にして決勝まで勝ち上がるという快挙を成し遂げていますよね。
あれからもう10年になりますか。あの時の勢いは本当に驚異的でしたね。
その決勝のお相手が現在解説をなさっているヤクモゆかりさんというわけですね。その当時は10対3というスコアでヤクモさんが圧倒されたわけですが、
あの頃から比べるといい意味で落ち着きが出てきたという感じがしますね。今大会も有力な優勝候補ですよ。
一方の豊里耳の巫女選手は1回戦から4回戦まで順調に勝ち上がったんですが、準々決勝で難敵の第6シード小明治悟り選手とぶつかりまして、実になんと16時間に及ぶ壮絶な打ち合いを演じることになりました。結局最後は小明治選手のスリッパが脱げるという形で幕切れとなり、31対29で辛くも勝利をもぎ取ったと、そういう形になったわけですね。本日の準決勝にその疲労がどこまで残っているか、それが気がかりです。
そうですね、体力面では不利と思われますが、この選手は非常に守備が固いので安定感があります。スカーレット選手の隙を伺いつつ、要所で一気にポイントを伸ばしたいところですね。
おっと、ここで動きがありました。スカーレット選手やはり先手を打ちます。
従者を呼びましたかね。
従者のイザヨイサクヤが登場します。準々決勝でも繰り出した技、午後のティータイムをここで使ってきました。
豊里耳選手は動きませんね。
相手の動きを観察するかのようにじっと見つめています。あ、その目を
閉じました。
閉じましたね。瞑想です。
これは徹底していますね。徹底して守りに入っています。ただこの選手のすごいところは、守りの形である瞑想に入っていてもそこはかとないカリスマのオーラがあるということですね。
なるほど、単なる守備だけでなく相手へのプレッシャーにもなるということですね。これはスカーレット選手、ミスには気をつけなくてはいけません。
この状態でミスが出ると一気にカリスマ度が下がってしまいますからね。普段のミスとは痛さが変わってきます。
熱々のカップに紅茶が注がれています。
ここで何か一言欲しいところですね。あ、いますよ。
出ました。あら、茶葉を変えたのかしら。違いのわかる女のアピールが入ります。
これはいい攻撃ですね。ここでもう一声と行きたくなるところなんですが、すでに審判の白い旗が上がっていますので、ここで押しとどめるのが大人のカリスマです。
あっと、しかし口を開く。ヌワラエリアネの声が入りました。
うーん、 準決勝という舞台で早々に決めにかかったんでしょうか。少し勇み足のような気がしますね。
ああ、審判が白旗を横に振っています。一本取り消しです。ここではポイントが入りません。逆に豊里耳選手がふーっとため息を一つついたところで赤い旗が上がります。これで3対2豊里耳選手の一歩リードとなりました。一旦 CM です。